皆さんご機嫌いかがですか？2008年10月31日金曜日、週刊自閉症ニュース第66号、スタートです。改めましてこんばんは。空一面のイワシ雲を見て秋を感じているポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の父でございます。今日は10月31日です。今日で10月も終わり、いよいよ今年もあと2ヶ月です。年をごとに月日の流れる速度が速く感じるのはなぜなのでしょう。今日も気持ちの良い秋の夜風を感じながら、金曜夜にニュースを録音している私です。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて、今週のニュースに参りましょう。岡山日日新聞10月25日のニュースです。 NPO 法人岡山県自閉症児を育てる会は、11月8日岡山市桑野の岡山ふれあいセンターで自閉症支援者養成セミナーを開きます。 AAC 代替コミュニケーション機器を利用して、自閉症児のコミュニケーションへの思いを育てる指導を実践してきた香川大学教育学部准教授の坂井聡氏が、自閉症・発達障害を持つ人のコミュニケーション、自分の思いをうまく伝えるためにのテーマで話されます。11月8日の時間は午前10時から4時、参加費は一般3000円、学生1000円。詳しくは NPO 法人岡山県自閉症児を育てる会事務局へお問い合わせください。琉球新報10月28日のニュースです。北海道夕張市でサオリ織りの創作活動を行う自閉症の渡辺和弘さん、沖縄県那覇市在住の筋ジストロフィーの新里龍太さんと、沖縄県宜野湾市在住の玉木直人さんの3人が11月24日、自作を集めた3人展「北の国から南の国から」を開催中の沖縄県立南部医療センター子ども医療センターを訪れ、互いの活動について語り、刺激を受け合いました。3人が一堂に会するのは今回が初めてで、新里さんの風景画と玉木さんのカッティングアートの作品を前に、渡辺さんは「すごいすごい」と繰り返し3人展を開き、対面できたことを嬉しいと喜びました。3人は県外の友人など支援者を通して知り合い、これまでブログを通して交流をしてきました。カッティングアートの作品に顔を近づけて興味深そうに見つめる渡辺さんのため、玉木さんは折り紙を切って作品を制作し送りました。新里さんは細い棒を持ち絵を描く様子を再現してみせ、玉木さんは自分の作品からも刺激を受け、サオリ織りのデザインに生かしてもらえればと微笑みました。新里さんは、会うのは初めてだけど作品を通して感じた人柄などが合っていた、ジャンルが違ってもお互いに刺激になるし、今後もこのような企画ができたらと期待しています。毎日新聞10月27日のニュースです。障害者だけで作る演劇集団中村一座が、障害者は愛や性について触れる機会が限られていると考え、障害者ならではの視点で舞台を続けています。今は12月1日の世界エイズデーを前に、劇「エイズって何?」に取り組んでおり、10月26日には7回目のステージを岐阜市日光町の日光コミュニティセンターで披露しました。中村一座は2005年、 岐阜市内の障害を持つ若者が演劇を通して人間関係を育む目的で旗揚げしました。現在知的障害や自閉症などの14歳から25歳の約30人が所属しています。一座が取り組む劇では恋愛感情を素直に伝えられなかったり、正確な性知識がない障害者の若者に劇を通して理解を深めてもらうという内容が多いです。エイズって何は学校の教室が舞台。風邪をひいてマスクをつけた女の子に数人の男子が、あいつはバイキンを持っている、エイズやろなどと言葉の正確な意味を知らずに使って女の子を傷つけてしまった後、女の子の兄から病気の知識や予防策を学び仲直りするストーリーです。台本は劇団の事務長で約30年間岐阜市内の中学校で特別支援学級の担任を務めた渡辺武子さんが劇団員との会話をヒントに書き上げました。エイズって大豆の仲間？コンビニに売っとるの？こんな実際の会話も取り入れ、笑い声が漏れる場面もありますが、真剣に見入る若者の姿が目立ちました。渡辺さんによると、障害者の中には男女交際はいけないことという意識があったり、成長期の体の変化に戸惑うケースがあるそうです。渡辺さんは、障害を持つ人も同じ人間なのに当たり前のことを学ぶ機会が奪われている、一座のステージが障害者が置かれた状況を少しでも変えるきっかけになればと話しています。次は11月30日午後1時15分から日光コミュニティセンターであります世界エイズデー in 岐阜の中で上演されます。詳しくは毎日新聞10月27日岐阜地方版をご覧ください。
今週のキーワード。
このコーナーは毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。今週のキーワードはクレーン現象です。クレーン現象とは、何かしてほしいことがあった場合にそのことを直接言葉では伝えず、または伝えられず、近くの人の手を引っ張って対象物のところまで連れていく行動を言います。他人の手首を掴んで腕を自分の欲しいものの方にクレーンのように動かし、物を取らせようとすることからクレーン現象と呼ばれています。自閉症の子がこのクレーン現象を良くすることは有名です。クレーン現象を示す子の多くは言語の遅れがあるパターンが多く、言葉ではなく動作で人を使っているとも言えます。以上、今週のキーワードクレーン現象でした。姉妹番組のポッドキャスト、そよ風対談自閉症とともにでは、2008年秋の特別対談の配信を10月29日水曜日からスタートしております。今回のスペシャルゲストは、ありのままの子育ての著者、明石陽子さんです。対談は全8編あり、これから12月17日までの毎週水曜日深夜に全8編を1編ずつ更新していく予定です。講演会ではお聞きすることができない明石陽子さんの生のお話が聞ける貴重なポッドキャスト、ぜひ毎週水曜日深夜を楽しみにしていてくださいね。さて、そろそろお別れの時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の地でした。さよなら。
電車は静かに乗ります。どういかな人かな。
ちょっと見てごらん。